この年は元日から突然の出来事が本当にたくさん起こりました。先週も山田佳子姉妹が突然召されたという連絡を受けて、葬儀を行い、証言者の一人に触れるということになりました。召されたのは日曜日で、それとは全く違って月曜日にご長女の誠さんがタイヤ交換のために近くに行くのでと、自宅を訪ねられたら何の音沙汰もないと、電話を入れてみても連絡がつかないと、タイヤ交換の前でしたので、もう時間があるということで、そのままタイヤ交換の方に向かわれて、弟さん、長男蒼太さんに、これこれこうだと、自宅訪ねても鍵閉まってるし電話も出てくれないんでちょっと心配なんだけどって言われて、蒼太さんが今仕事中だから終わったら行ってみるわと、行って同じことだったら何もならないんで、事前に大家さんにこれこれこういうことなんですが、もし応答もなく反応もなかった場合、大家さんに鍵開けてもらうことはできますかと問い合わせて、大丈夫ですよと言われて、事前に大家さんが確認に行かれたそうです。確かに音沙汰もないし鍵も閉まってると。それで大家さんがちょっとやっぱり心配だというので先に鍵を開けたところ、もう既に倒れている佳子姉妹がおられたということで、そういうことなので警察が来られて、検視するのに福井大学病院まで運ばれたそうです。それで結構時間がかかって葬儀は木曜日になったんですけど、蒼太さんが本当にでも偶然に偶然が重なりました、もし姉のタイヤ交換っていうのがなかったら未だに母がそうなっていると分かってないかもしれません、これは感謝すべきことだと思いますと言われていました。突然のことでどうすることもできない、本当にそんなことがたくさん起こる中で、それでも神様の助けがあるということを思わされます。今になって振り返っても、それが正解だったかどうかは本当にわからない。もちろんその時はもっとわからない。それでも神様はすべてご存知で、すべてのことを備えておられる。私たちがいつ病気になるか、いつ天国へ旅立つか、当然予定することはできません。しかし神様はすでに私たちに永遠の命を与えてくださっている。神様が先におられて私たちを迎えてくださる。しかもただ先におられるだけでない、私たちに先立って死を経験され、墓にも葬られ、その墓に閉じ込められたというそのことすら、それはその墓が虚しい、死が虚しいのでない、死は無力である、私たちは虚しく思う必要はない、その先もうこの先何にもないと思うその先が実はあるんだよと、この方はお示しくださいました。十字架の出来事も本当に突然の出来事でした。1週間前の日曜日にはイエス様は大歓迎でエルサレムに迎え入れられました。多くの人たちが、日本流に言うとバザーイというあちらの言葉でホサナと叫んだんですけど、日本流だとバザーイと言ってイエス様をお迎えしたはずなのに、もう5日後の金曜日には十字架につけろとその声が変えられる。次の日の土曜日は聖書で働いてはならない、みんな休みなさいと定められたその一日であったので、一日置いた日曜日にまだ夜明け前から、女性たちが墓に向かいます。 どうすることもできなくなったとき、もうどうしようもないなと思わされるようなそんな状況に陥ったとき、本当にそれでもと何もできないかもしれない、いやしたって無駄かもしれない、それでもさせてくださいと、もうじっとしてはいられないという人たちがいます。実は男性の弟子たちはそれとは反対といいますか、どうしようこうしよう足をいや何もできないなとただただ恐れて部屋の中でみんなで閉じこもってじっとしてたといいます。それも一つの反応だろうと思います。で女性たちはイエス様時間なく十分な葬りの準備もできなくて葬られたので、せめて香油でも塗ってあげたいと行くんですが、でも人の力では決して動かすことのできない計り知をどうやってのけようか、そんな状態だったわけです。つまりもう本当に突然の出来事で何の備えもなくて、十分なことができていなくて、でも何かできることはないだろうか、できないかもしれない、もういろんな思いの中でみんな戸惑い、そしてみんな何が正解かわからない中で、あるものは動き、あるものは何もできずにいた。それが実はこの十字架の後の一人一人の状況でした。ところが墓に到着すると大きな地震が起こって、主の使いが天から降りて石を転がしてこの上に座っていたというんです。これは中からイエス様が出てこられるためのことではありません。すでによみがえられた、実はいつイエス様がよみがえられたかというのは誰もわからないんですね。それは単に時間帯がわからないというだけで、日曜日の朝にはすでに墓は空っぽであったと。ただその墓は空である、死の力はイエス様を閉じ込めることができなかったのだ。ローマという当時最強の国の兵士たちが門番していました。封印もされました。全部無駄だと。イエス様はその中から永遠の命を得られて、ここから出られて、何もイエス様を閉じ込めておくことはできない。さらに言うと、これは私たちが罪ゆえに神を神と認めず、自分こそ正しいのだと、その思い上がりの結果、イエス様は十字架で葬られました。しかもそのイエス様の十字架の死をまだ誰もそれが何のためか理解しようともしない、これは愚かな死である、弟子たちですらそれが力あるお姿だ、栄光の現れだと認めることはできず、イエス様がすでに先に語られていたことを思い出すこともできず、みんながそれを理解できないでいたにもかかわらず、その全てを打ち消してくださった。その全てはまるで帳消しになったかのように、イエス様が葬られた墓は空になっていた、何もない状態になっていた。私たちを縛りつける、そして何が正解かわからないという闇の中に陥れるその罪も、そして神様と私たちを隔てようとする死の力、世の力、すべてイエス様をつなぎ止めることはできないのです。空の墓を見なさい、さあ納めていた場所を見なさい、天使は高らかに勝利宣言をします。今私たちがこうして先に天に帰られた方々の写真を飾り、それを前にしているのは、決して最後は結局こうなるんだという意味ではありません。この方々は イエス様のもとにおられる。イエス様はこの全ての方々を受け入れ迎え入れ救ってくださる。それは私たちにも与えられるのだという確かな印を確認するためです。